今日の聖書の箇所はサムエル記15章ですね。先週は田村先生でしたから少し、間が空きましたけども、続けて学んでいきたいと思います。ここまでの内容と今日の聖書の内容を少し見ておくと、自分の子供であるアブシャルムにですね、この裏切られてしまって、ダビデはそのイスラエルの王位を奪われてしまったということが前回、前々回ですね、一緒に学んだ内容です。そして今日の聖書の一つ手前の23節を見ると、この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いたと記されています。また今日の聖書のそのすぐ後の30節には、ダビデはオリーブ山の坂を登った、彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った、彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登ったと記されています。つまり今日の聖書の箇所はこの涙と涙の間に挟まれている内容が今日の聖書の箇所であるということ。ダビデは決してこの余裕があったわけではなかったということですね。人生の大きな逆境の中に立たされてですね、彼の本当にその歩みがですね、本当に苦しくて苦しくて仕方がなかった、その時にダビデがどういう信仰をここで表したのかということ、そのことが今日のこの聖書に記されているわけです。そしてそれをただの一言と考えないで、自分の人生のその途上にあって苦しい時に、同じように私たちもこのような信仰を持ってほしいという、そういうことを思って一緒にこの御言葉を聞いていきたいと思うんですね。今日もこのところから3つのポイントで話したいと思います。テーマとしては神の箱を返したダビデの信仰ですけども、それ以外のことも3つ話したいと思います。まず今日の聖書の箇所ですね、そのサドクという人が出てきます。この人は祭司であります。ダビデがこのヘブロンにですね、いた時にこの集まってきた仲間の一人であります。それ以来ダビデに付き従い来た人ですね。でこのダビデがイスラエルの王座を奪われてですね、この逆境の中にあってですね、泣きながらこのギデロン川を渡った、これエルサレムの町のすぐ脇を流れている川で、乾季になると川ではなくなる、水がなくなるような、まあ谷というふうに考えていただいたらいいと思いますけども、そこをこの越える、するとすぐそこにオリーブ山があってですね、今度はオリーブ山を登る、イエス様も十字架にかかられる前夜ですね、同じようにこのギデロン川を渡ってゲッセマネの園に向かわれたっていうふうにヨハネの福音書に書かれています。弟子たちと一緒にですね、この園に向かわれた時にこのギデロン川を越えているわけですね。でそこにこのサドクというこの祭司、そしてレビ人たちが一緒にいたということが記されているわけです。ダビデとしてはこの嬉しかったと思います。お前も一緒に来てくれたんかというようなこの気持ちだったと思いますね。人生の逆境に立たされるとき、多くの人がダビデを見限りって言ってしまう。しかしダビデに一緒についてきてくれるその仲間が何人かいた。そのうちの一人がこのサドクであった。で彼らはこのレビ人なので、特別に契約の箱も担ぐことができた。そして彼らはこのダビデのためを思って、王宮から逃げ出すときに、その宮からこの箱をですね、契約の箱を運んだ。しかし 今日の聖書に書いてあるように25節の頭ですね、王はサドクに行った神の箱を町に戻しなさいとここで命じた。そして27節、再び王はサドクに行って、あなたも安心して町に帰りなさいという、この安心してというこの言葉は、このシャロームという言葉が使われていますね。平安、平和の中に帰りなさいと。そしてその後書いているのは、このその祭司たちのその子供たちがこのエルサレムの状況が分かったんですね。その知らせを持ってきてほしいということを頼むわけです。28節のアラノの草原でと書かれています。この草原というのはアラノのこの私はというふうにも訳される言葉ですね。おそらくダビデは北に行くとイスラエルの民族がいますし、南はヘブロンでアブシャルムたちがいます。そして西に行くとペリシテ人がいますので、逃げる方向はエルサレムから見てこの東のアラノしかなかった。でダビデはここからヨルダン川を越えて、そのヨルダン川の向こう側の地に逃げていこうとする。そのヨルダン川の私はがこのなんていうか合流地点というか、その滞在する地点として選ばれたわけですね。でこのダビデの言葉に促されて、サドクたちはこの神の箱をエルサレムに持って引き返したということ。これが今日の聖書の内容であります。で、今日の聖書の中に直接神様は出てきていないということを記録していただいたら分かったかと思います。で、今日の聖書だけではなくて、ずっと神様は登場していないということですね。最後にこのサムエル記でイエス神様が登場したのはこの12章になります。それは預言者ナタンを使わした場面ですね。ダビデが罪を犯した時、主はナタンを通してダビデに語られた。それ以降ずっと聖書の中にいろんな出来事がこの15章また16章に至るまであるんですけども、神様は一度も出てこないし、ダビデにこういうことを語ったという言葉も出てこないわけです。で、私たちの人生にもそういうことがあると思います。私たちの人生においていろんな出来事が起こってくるわけですけども、でもその時神様にいくら祈っても全然神様答えてくれない、あるいは神様の存在がわからなくなる、ほんまに神様おられるんだろうか、状況が良くならない、本当に神様私の祈り聞いてるんだろうか、聖書を読んでよくわかる、あ、神様に今日語られたな、渡辺先生のそのメッセージで語られたな、そう思う時もあるんだけれども、でも全然そういうことがないところを私たちも通されることがあるということ、そのことを今日の聖書の箇所はまず私たちに教えているのではないかと思うんですね。つまり神様は私たちに答えてくださらない、そういう時があるということ、私たちがどんなに神様を求めても神の声を聞くことができないという、そういうところを私たちは通されることがあるということ。でも大事なところですけども、でも神様はだから見捨てたわけではないんだということを今日最初に覚えてほしいんです。どんなに祈りが聞かれなくても、どんなに御言葉が心に入ってこなくても、あるいはどんなにこの礼拝でその神様の臨在を感じることができなくても、 あるいは自分が神を求めることをなくして、その他のものに埋没した生活をしていたとしても、でも神様は決して離れたりをしないということ。なぜそうやるかというと、この後サムエル記読んでいくと分かるように、神様ちゃんとこのダビデを助けていく。でそれは私たちの人生の途上にあるこの時のダビデには分からないことだし、私たちもその苦しみや困難の中にあっては分からないことです。でも私たち聖書を読むときに、将来的には神の助けがあるということを学ぶわけです。ですからそれを自分の人生に適用してほしいんですね。自分の祈りが聞かれず神の沈黙を経験する、でも最後には神の助けがあるんだということをぜひ、信じてほしいと思います。なぜそう言えるかという、もう一つの理由はここにちゃんと聖書に書いてあるからですね。ダビデに対して神様が答えた、あるいは助けたっていうようなことは全然書いてませんけども、でもダビデがどんな思いでどんな経験をしたのかということはちゃんと聖書に書かれているように、今私たちがそれぞれ通されているその苦しみや痛みや悲しみもちゃんと神様は見て覚えてくださっているということ。直接神様の声を聞くことはなくても、直接神様のこの助けを得ることが今はなくても、でも神は私たちと共にいてくださるし、また私たち以上に心配をしてくださるということをぜひ覚えていただきたいと思います。何言ってるか分かりますか？つまり神の声が全然わからない、あるいは祈りにちっとも応えられなくても、神様はだからといってあなたを見放しているわけではないんだということをぜひ信じてほしいんです。ダビデにもこの時わからなかったよ、私たちにもそれはわからない、でも信じるということね。第2に移ります。一つ目とよく似たことですけども、このダビデのこの信仰から学びたいと思います。この苦難の中を歩んだダビデがどういうこの態度を取ったか、大きな嘆き悲しみの中にあってダビデはどうしたかということがこの聖書に記されています。25節ご一緒に読みましょうか。25節、よろしいですか。3、はい。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくのことができれば、主は私を連れ戻し神の箱とその住まいを見せてくださろう。ダビデはなぜ神の箱を町に返したのか、その理由がここに記されています。神の箱というのはちょっとさっきも触れたかもしれませんが、ただの箱ではないんですね。それは神様の臨在を表す箱であったわけです。ですから覚えている方に言うかもしれませんが、戦いがあった時にこの神の箱をこう持っていけばですね、戦場に持っていけばイスラエル軍は勝利するのではないかというふうに信じられていた箱です。ただの箱ではないんですね。だからダビデのことをそう思って、あの祭司たちは箱も一緒に持ってきた。それによってこのどんなに状況が悪くても逆転することができる、神様の臨在があるから勝つことができるという、そういう思いを持って持ってきたわけです。でもダビデはそれを返したわけですね。それはなぜかということ、それがこの25節に記されています。 それはここに、まあ、書いてある通りでありますけども、もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいと見せてくださろう。ここには信仰が現れています。まず一つ目の信仰、それは苦しみの中で神様の方に心を向けるということですね。神様をまず意識するということです。苦難の中にあって目に見えない神様に心を向けていくということを、ダビデはこの時したということです。第2に、聖書を見てくださいね。私が主の恵みをいただくことができればって書いてますね。これヘブル語の聖書の原文直訳的に言うと、こう書いてますね、もし私が神様の目に、主の目に恵みを見つけること、見出すことができたらって書いてるんです。神様の目に恵みを見出すことが自分ができたらって書いてるんです。つまりダビデは自分が助けられることは当たり前のことではなくて、神様の恵みにすがるほかないんだっていうことをここで覚えていたってことです。なぜなら彼は大きな罪を犯していますから、ここで自分が助けられるのは当たり前ではないということ、神様の恵みにすがったということ、そういう恵みにすがる信仰がここに2つ目に現れていますね。でもう一つここに書かれていること、それは聖書よく見てください。25節の後半ですね。主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいと見せてくださろうって言ってるんです。主語は主ですね。ヘブル語原文ではこれは彼ってなってますけどもね、三人称で書かれていますが、文脈から神様になることが分かるわけですけども、神様がしてくださるって彼は信じたんです。もし私が神様の恵みに預かることができたら、神様はどんなにこの現実が厳しくても神様が助けてくださるって信じたということです。いいですか。神様が私たちに働いて自分の手によって救われるというわけじゃなくて、神様がしてくださるっていう信仰をここでダビデは告白しているんです。その信仰を私たちも今日持ちたいんですね。この教会を祝福するのは牧師ではないし、私たち一人一人の人間ではなくて、神様が祝福してくださるんだということ、この苦しみから解放してくださる、救い出してくださるのは、それは人間の力によるのではなくて、神様によってなるんだということです。神がなさるということを私たちは信じて歩んでいきたいんです。ダビデはこの時そう信じたということです。だから箱を返しなさいっていうことができた。もし神様が恵みをくださるなら、神様が私をもう一度エルサレムに戻してください、そしてもう一度この箱とその住まい、礼拝ですね、礼拝する場所に神様が連れて行ってくださると信じた。神様がしてくださるということを彼は信じた。で、困難にあるときに私たちが信ずべきこと、それは主がしてくださるということを信じたということ、先週も田村先生同じことをおっしゃってたですね。僕すごく励まされましたね。その詩編42編ですね、本当に不思議と同じような箇所でしたけども、主を待ち望めってね、主を待ち望むっていうのは自分ですることじゃないんだっていう、神様がしてくださるのを待つっていうことだってね、田村先生おっしゃって覚えてるでしょうか。つまり神様がして くださると信じるということ、その信仰を私たちに神様は求めておられるということですね。で最後に26節の御言葉を覚えて終わりたいと思います。この中で、神様、聖書はダビデの2つのこの信仰を表しています。一つは今触れたように、どんなに状況が困難であっても神様が助けてくださるという信仰ですね。いいですか。どんなに目に見える現実が厳しいものであっても、でも神様がきっと助けてくださるという信仰、これは、現実によって信仰が覆されるのではなくて、信仰によって現実を克服していく信仰、ダビデがゴリアテに立ち向かっていった信仰ですね。ゴリアテなんかに絶対に勝てないとみんなが思ったけど、彼は神様が一緒にいるから必ず勝てるって信じた信仰ですね。ゴリアテっていうのは現実の問題を表していますね。その現実の問題がどんなに大きくても神様を信じている、その信仰によってその現実を克服していく。仕事のこの問題、人間関係のこの問題、教会のこの問題、自分で考えたら絶対に解決しないだろうというその問題でも、神にはそれを解決する力があるというそういう信仰ですね。それが25節に記されていますけど、もう一つ信仰を表しているのが26節にあります。ご一緒にこれ読みたいと思います。26節3、はい、もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。これがダビデのもう一つの信仰の告白です。皆さん読んで何言ってるか分かるでしょうか。彼はここで何と告白しているんですか。これもヘブル語の原文直訳ちょっと紹介しますと、もし彼が私を喜ばないと言うなら、私はここにいます、彼がその目に良いと思うとしてくださるようにって書いてますね。私はここにいますっていう、そういう言葉がヘブル語の原文にはあります。日本語には訳されていませんけども、もし主が私の、あなたは私の心にかなわないっていうこの言葉は、主は私を喜ばないとか愛さなければっていうふうに訳す言葉が使われています。もし神様が私を喜ばないんだったら、神の目に良いと思うことを私にしてくださるようにとダビデはここで願っているわけです。さあ皆さん、ここでダビデは何を言ってるか分かりますか。彼はここで一つの大きな覚悟をしているんです。すなわち、もし神様が私を喜ばれないなら、もう二度とエルサレムに戻ることがなくてもいいですって言ったんですよ。そうですよね。もし主が恵みをくださるなら、主はもう一度私を返してくださるだろうって言った後に、でももし主が私を喜ばないんだったら、私はもう二度とこの聖書を見ることがなくても仕方がない、構いません、アブシャロンに王位を奪われて仕方がない、それを受け入れます、このアラノの当てどもない旅路を続けてそこで朽ち果てていくことを受け入れますという覚悟をここでダビデはしているということですよね。つまり ダビデはここで自分にとって一番良いと思うことよりも神様が良いと思うことより大事だとしたということです。言い方を変えるなら自分に信だということです。自分中心に生きてきたそれまでの生き方をここで捨てたということです。自分が王になることを捨てたということ、自分が幸せになることを捨てたということです。ここで彼はもちろん願いは最初にちゃんと述べますね。神様助けてくださいよって彼は願っているわけです。そして信じているわけです。でその信仰ものすごく尊いんで皆さんぜひ持ってほしいんですが、もう一種類の信仰があるんだということを今日覚えてほしいんです。それは自分の願いよりも神の御心がなるようにという信仰です。これ自己中心の信仰ではなくて神中心の信仰の見方ですよね。自分にとってはこのアラノのこの旅が一日も早く終わってまた再び聖女に戻ることができる、それが自分にとっては一番良いと思っていること。でも神様はそう思われるかどうかは分からない。だから神様の御心がなるようにあなたの目に良いと思うことを私にしてくださいって、いいですか、彼の信仰がここでステップアップしてるんです。わかります？自分の願いはもちろんあるんです。それ皆さんも正直に祈ってほしいんですね。信じてほしいんですけども、もう一つ今日皆さんと一緒にね覚えてまたトライしてほしいことは、それは私の願いよりもあなたの心がなるようにという告白ですね。同じようにイエス様も祈りましたよね、ゲッセマネの園で。この箇所非常にそのゲッセマネの場面とよく似ていると言われています。このオリーブ山を泣きながらこの登っていくシーンなどもすごく似ていると言われていますけども、イエス様もゲッセマネの園で父を願う、磨くはこの杯を私から取り上げてください、でも私の願うようにはなくてあなたの御心の通りをしてくださいって祈ったんですよね。まあ、この辺がダビデの子孫から引き継がれたそのすごく意味があるのかなと思いますけども、イエス様のすごいその先の手前の先祖のある旅でも同じようにイエス様のようにここで告白しているわけです。自分の願いを捨てて、あれ死んであなたの御心がなるように、なんでそう祈れたんだと思いますか。さあそれもまた信仰ですよね。自分の願いが叶えなくても神様が良しとされることの方が自分にとって良いに違いないっていう信じたからですよね。もしこのまま王国に戻ることができなくなっても、それを神様が良しとされるんだったらそれは私にとって最高に違いないって信じたんですよね。それがまた信仰です。自分の願い、神様を助けてくださいと信じるのも一つの立派な信仰です。そしてもう一つ覚えてほしいのは、そうでなくてもでも主は私に最も良いことをしてくださるに違いない、信じます、だからあなたに全部お任せしますという委ね信仰ですね。イエス様言われましたね、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についていきなさい、自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を捨てる者は命を得る、ダビデはここで自分の命を捨てたんです。自分はエルサレムにもう一度戻りたいって思ってるけども、それに対して捨てて
あなたの御心を悩みって神の前に従うっていうことを告白した、その信仰ですよね。それはもう諦めとかではなくてですね、自分にとって最悪かもしれない結果でも神様はそう願うなら私にとって良いに違いないって信じる信仰ですね。そこまで私たちは神を信頼していきたいと思うんです。ダビデはいろんな苦しみにこう遭うわけですけども、そして神様は沈黙する、黙っているわけですけども、でもそのようにしてダビデを導いていく、この信仰にイエス様の信仰へと彼を育ててここで行っているということだと思います。そして大事なところですけども、いいですか皆さん、もう終わりますね。本当の勝負どころっていうのはここにあるっていうことです。本当の勝利はこれダビデがまた再び力を得てアブシャロムに勝つこと、これが本当の勝利ではないんだということです。人間にとってダビデにとって本当の勝負はここで自分の願いに死んで主よあなたの御心を成してくださいって祈れるか、どこから本当の勝利がある、また救いなんだということをもう一度私覚えてほしいんです。イエス様もそうですね。イエス様も荒波で誘惑に遭われ、そしてもう一度ゲッセマネの園で誘惑に遭うわけです。でイエス様はそこで勝利したわけですよね。あそこでイエス様はどういうこの戦いを挑まれていたかというと、十字架によるその救い以外の方法で、つまり十字架以外の方法でこの世を救うということを彼は選ぶか選ばないか、十字架を取るか取らないかということでイエス様の戦いがあったわけです。でイエス様はその勝利して十字架を選んだんです。一番嫌なことをイエス様は選んだわけですね。同じようにダビデもここで勝利しているわけです。でも最初に作られたアダムとエヴァはここで敗北しているわけですよね。最初に作られた人は自分の願いが一番だったわけです。神様の御心よりも自分の願いを優先したわけです。でそれ以降の人間は全部ここ敗北から始まっているわけです。私たちは生まれながらに皆自己中心で、神中心ではないわけです。自分の御心がなるように、神の御心よりも自分の心がなるようにという生き方を続けてくるわけです。でも本当の救い、キリストによる十字架の救いは、それは自己中心が砕かれて死んで、そして神中心に、すなわちキリストやダビデが祈られたように、私の願いではなくてあなたの御心がなるようにという生き方に変えられること、これが本当の救いであるということ、本当に人間が人間に戻るということです。アダムとエヴァ、最初に作られた神がこのようにあなたに生きてほしいって願って作った形に戻るということですね。それが私たち人間にとっての本当の救いであり勝利であるということです。目の前のこの問題、あの問題が解決することが私たちの勝利ではないんです。私たちの心の中に本当の勝利があり救いがあるんです。それは私たちが自分に死んで主の御心がなるようにと生まれ変わること、これが本当の勝利、本当の救い。そして今日神様はここにいる一人一人にそのように変わってほしいって願っています。私たち一時変わるんだけどまた戻ることがねあります。戦いは死ぬまで続いていきますね。ある時は神様の御心を選ぶことができるかもしれないけど、またある時はサタンに枠に負けてこの自分のお心を選ぶことがあるわけです。変わっていくことで神様はそのように私たちを導こうとしておられるということ、ダビデになんで神様は沈黙されて助けを加えないのか、それはダビデの信仰が本当にステップアップしていくため、変えられていくため、清められていくための
これ懲らしめだったっていうこと、私たちの人生においてなぜこのトゲが、なぜこの苦難が取り去られないのか、それは神様があなたを子として扱っておられ、あなたがその信仰が自己中心から神中心に変えられていく、清められていくためのその懲らしめであるということ、ヘブル書の12章に書かれていますね。一言お祈りしましょう。天のお父様、今日ダビデがキデロン川を泣きながら渡り、またオリーブ山をこの泣きながら裸足で顔頭を覆いながら登った、その間にあるダビデのその信仰、2つの信仰を見ました。私たちも、すぐに信頼を失ってしまい、神様以外のものに頼りを置き、神様本当にあなたを信じることを失うような弱いものです。どうか憐れみください。私たち、互いに祈り合ってくれるその友を必要としています。また聖なる神様の助けを何よりも必要としています。どうか聖なる神様ご自身がこの一人一人の心に働いてください。一人一人の状況をあなたが一番よくご存知ですから、その中にあってこのダビデがここで経験したように信仰のその清めを、また信仰のステップアップを経験していくことができるように、神の御心を第一に求める信仰へと私たちを作り変えてください。イエス様の皆で祈ります。アーメン。それではお立ちいただける方お立ちください。応答の賛美を捧げましょう。